その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼の首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。ただつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても命に預かる方がよい。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくか、もしそれを見つけたら迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人が二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か朝鮮人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が天上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれあなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてください。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。七回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、七回どころか七の七十倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ一万タラントを借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返しします としきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕らえて捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すかとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまで牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなたに同じようになさるであろう。では神の先生から教会としてメッセージを、
会員総会があるということで、年度目標に合わせた聖書箇所を学びたいと願っております。マタイによる福音書の18章の全体を読んでいただきましたが、今日皆さんと恵みをいただきたい御言葉は18章の19節20節の御言葉であります。もう一度読ませていただきますと、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。祈る教会と題をつけましたけれども、これは言うまでもないことでありまして、教会とは祈るものであります。これは現象としてそうだということではなくて、イエス様がそのように私たちにはっきりと示してくださいました。マタイによる福音書の中には、まず教会について出てくる箇所はマタイによる福音書の16章であります。あなた方は私のことを何者だというのかと弟子たちにイエス様がお聞きになります。人々はイエス様のことについて、洗礼者ヨハネだという人もいれば、エリアだという人もおり、エレミアだとか預言者の一人だという人々もいたと。じゃああなたは一体誰だと思うのか、このように弟子たちに聞きますと、使徒ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えたとあります。そうしたらイエス様が、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、イエスがどのようなお方であるか、はっきりとその信仰を告白することがなければ、そこに教会はありません。これはまず第一のことであります。教会の建物に人々が集まったからといって、それが教会ではありません。あるいはみんなでそれを教会だと認めたからといって、それが教会だというわけでもありません。もしこの時代、教会、エクレシア、人々が神を信じて集まるところはどこだと言われれば、人々はあの 街道だ、この街道だとこう示したと思いますが、イエス様は改めて本当に教会は私が建てるのだと、そして私をキリストと生ける神の子メシアと告白する、その信仰の上に教会は建てられていくのだと、まず教会とは何かの第一のことをお示しになりました。信ずるということですね。これがなければ何も始まりません。イエス・キリストを信ずる。昨年亡くなりました一人の姉妹がいろいろな教会について論じていたときに、何のために教会に来るか、そのことを語ったときに、人を信ずるために、人と会うために来るのではありませんと、はっきりとお語りになりました。本当に神様を礼拝するため、キリストを信じてこそここに来るのですとおっしゃいました。まあ、実際、その姉妹が教会に来るそのありさまはですね、それを見た人々には鮮やかに記憶に残っていると思いますが、ご高齢でありまして圧迫骨折で骨折をなさって一週休まれたその次の週にはこの教会においでになったその姿はですね、本当にそんなに無理をしないように私も本当にこう戸惑うような姿でしたが、おいでになりました。それは何のためか、本当に神様を礼拝したい、イエス・キリストを信じてこそだという、まあ、信仰ですね。その信仰の現れ方はそれぞれ人々それなりでしょうけれども、でもそこで教会が教会であるためには、このイエスという方をあの2000年前十字架で死んで、そして復活した、この復活したと信じるのは主を信ずる人たちだけですね。この信仰がなければ何も始まりません。イエス様が死んで十字架で立派な死を遂げてくださったことの思い出をたどるために私たちは集まっているのではありません。あなたは生ける神の子メシアと、この信仰、これがまず何であれかんであれなければならない。イエス様が今も生きておられて、そのお方がこの教会を建てる、生きて働いておられる、この信仰がまず第一のことです。そして第二のことは今日の箇所です。教会に与えられた力であります。また教会が教会たる意味です。こうあります。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。これは教会に与えられた力であります。賜物であります。祈り、キリストの名による祈りです。与えられたタラントンですね。これを土に埋めて隠しておいたならば、それは怠け者の悪いしもべだと終わりの日に主から私たちは咎めを受けるでしょう。そういう最大の賜物です、祈り。だからキリストの教会が祈るということはとても当然のことです。まだ組織が伴わなかろうが、あるいはそこにこの当時の教会の姿を見ればですね、主からその福音を託された使徒がいつでもその場所に行くわけにもいかなかったわけですから、福音を信じた者たちはそこで集まって残されて、使徒は次のところへ行って、でそこにおいて祈る、二人三人の者が祈る、この交わりがあるところ、そこが教会でありました。だから祈るです。このあと教会というものがどのように主によって建てられていくか、いろいろな整えられた姿が聖書では続けて示されてまいります。 今日の箇所、御言葉を少し丁寧に見てまいりたいと思います。あなた方のうち二人がとあります。あなた方のうち二人が。二人。これは最小の単位ですね。人々が一人ではなく本当に主のもとで歩もうとする最小の単位。一人で祈るのではなく共に祈る時の最小の数であります。二人。私たちはしばしばこう考えるからもしれません。二人より三人、三人より十人、十人より百人、百人より千人、たくさんの人々で祈ったならばそれはもっともっと神様の前で意味のあることだし、神様はその祈りに耳を傾けてくださるのではあるまいか。まあ大きいことはいいことだ。これは普通に考えればそのような考え方に私たちは進みます。大きいことはいいことだ。でも改めてイエス様はこの教会というものにおいて、そしてその祈りにおいて、教会の祈りにおいて二人なんだと。二人よりも三人、三人よりも十人とか百人、そういう仕方で神様はこの祈りに耳を傾けるのではないのだと、教会の祈りに耳を傾けるのではないのだと、こうはっきりとイエス様は教えてくださいました。二人だと。教会が心を合わせて祈る時の最小の人数です。でもそれで足らないというわけではなくて、それで教会の祈りとしては十分なんだと。またたとえこれが10人になろうが100人になろうが1000人になろうが、基本的に2人なんだと。そこに心を合わせることがなければそれは数ではないのだと、はっきりと教えてくださいました。2人です。このことをよく覚えて心を強くしたいと思いますね。2人の者が心を合わせて祈るならば、神様がこの教会の祈りとしてですね、それは本当に教会の祈りとして心を本当に向けて喜んで聞き上げてくださるには賭けはないということです。しかしここで改めてあなた方のうちとあることに私たちは心を向けなければなりません。あなた方のうち二人が、二人で心を合わせて祈ったらそれでいいのかということでもあります。あなた方のうちです。例えば教会の中で二人の人がですね、いろいろこう話したら意気投合してですね、そしてなるほどそうだろうと言って同じ願いを持ってその祈りを合わせたならば、ここで言っている二人の祈りになるのかということ。私たちはそれぞれにいろいろな願いや考えを抱きます。また聖書を読んでいても聖書からいろいろな答えをそれぞれに引き出すでしょう。そしてその考えに従って誰かと意気投合してですね、じゃあ二人で、自分勝手な仕方で二人で心を合わせて祈ったら、ここで言っている二人の祈りなのかということです。そうではあります。あなた方のうちです。だからこれは教会が前提されています。教会全体が前提されています。私たちが心を合わせて祈るときに、その祈りは自分勝手に心を合わせて祈ればよいということではなくて、本当にそこで教会全体が祈る祈りとして、本当に教会全体が心を一つに合わせて祈る祈りとして祈られるように祈るということです。じゃあ教会が心を一つに合わせるとしたならば、これは キリストの御心を尋ね求めることにおいてだけです。神様の御心を尋ね求めることにおいてだけです。だから教会の祈祷会の姿はそれをある意味で端的に示しています。教会の祈祷会をですね、集まってさあ皆さんどういう祈りがありますか、どういう願いがありますかと言ってですね、その願いを全部集めて、じゃあ皆さんその願いについて一緒にこう祈りましょうというふうな祈りの仕方はしないんですね。まず神様の御心を求めます。そして神様の御心を求めながら、何が神の前で完全で正しいことなのか、本当にそれによって教えられもし養われもしながら、また心の一心によって自分を変えていただきとあるように、今の自分の願いが全てであるかのようにですね、それを固く握りしめて、このためにあなたも祈ってくださいと、私に心を合わせてくださいと、こういう祈りの仕方はします。そうではなくて、神の国と神の義を第一にせよとあるように、何が神の御心なのか、神様の御心を尋ね求めるようにして、導かれ養われながら、そうして祈っていきます。これがあなた方のうち二人だ、あなた方のうち二人。またここでもう一つ私たちが覚えたいのは、あなた方のうち二人がという時にですね、これは当時の教会のこれから歩んでいく姿ですね。私たちはここでただ教会の今行われている祈祷会だけを思い浮かべるべきではありません。当時は教会に人々がこのように集まることなどできません。いろいろな場所でいろいろな仕方で本当に離れているとしても、そこで二人の人が、あなた方の二人が、みんなで集まることは叶わなくても、ここの場所であなた方のうち二人が、みんなでここに集まることはできなくて、そこであなた方のうち二人が、そのように心を合わせて祈るならです。あるいは共に集まることさえできなくても、あなた方のうち二人がです。このようにして祈ります。そしてそのような仕方であなた方のうち二人が地上で心を一つに合わせ、地上で、これ地上で、これ重要ですね。この地上からですね、別の場所に行って祈るんではありません。この世を逃れてですね、この世とは無関係の特別な場所に行って、この世と関係のないところであるかのように祈るのであります。この地上でです。いろいろなことで煩わしかったり悩ましかったり、また本当にいろいろな大変な思い、また苦労や困難がある、この地上でです、祈ります。この地上でという時の地というのは、天と地という場合の地というのはですね、確かに今は罪によって神様から離れていますけれども、神様の御心が実現すべき場所です。これが地です。この地上です。この地上に身を置いて、そこでいろいろなことで悩みながら、いろいろなことで思い患うことがあっても、その中であなた方のうち二人が、心を合わせて祈るなど。そしてその心を合わせてはもう一度言うならば、これは声を合わせてでありますけれども、どうして本当に私たちが心から声を合わせることができるか。キリストに導かれてだけですね。神様のお働きの中でだけです。それぞれの利害があり、それぞれの関心事があり、それぞれの立場がある、本当にそれぞれなのに、だけどもその人々が心を合わせて、これは深い意味で心を合わせて、神様のお働きにおいてです。その場でだけ声を合わせたり心を合わせるのではありません。 本当に神様のお働きの中で心を合わせて祈るなら、そのようにして祈るならば、どんな願い事であれ、あなたが求めるところはどのようなものであれ、私の天の父がそれを叶えてくださる。私の天の父がです。私たちが実現するんではありません。天の父が叶えてくださる。私たちがなすべきことは何なのかといったらですね、ますます本当に祈れるように歩むということですね。祈れるように神様に本当に求めるものとして歩むということです。自分で何かを成し遂げるもののようにではなくてですね、求めるものとしてふさわしく歩んでいくということです。そして待つです。待つ。天の父が叶えてくださるのを待つです。求めるものとしてふさわしく歩み、求めるべきものを求めるです。時には間違ったことも求めます。二人の人間がそうだ、これは求めるにぴったりだぞと、これこそ神の御心だぞと、なるほどそうだと話せば話すほど納得したからといってですね、それが神の御心にかなって成し遂げられるべきこととは言えません。マタイによる福音書の20章の20節を見ると、この人の中の二人、ヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、お母さんと一緒にお願いをします。お母さんがこの息子たちに先立ってイエス様にこうお願いします。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエス様の答えはこうです。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。こういうこともあるわけです。二人の人がですね、意気投合して、あ、これだなと、祈れば祈るほどこれだなと、とこう言ってですね、ピタッと願いがあったからといって、ここで言ってるような、あなた方のうち二人が願うならばではありません。このような願いは分かっていないんだなということを分からせていただくことが答えです。そのようにしながら願い続けていく中で、あなた方の天の父が叶えてくださる。私たちの願うところ、思うところを超えて、エフェソの信徒への手紙の御言葉によれば、はるかに超えてです。はるかに超えて、ここに主を信ずる者の本当に驚き、また喜びがありますね。願った通りになることも嬉しいでしょう。でも願ったことを超えてことが成し遂げられていくのはもっと嬉しく、本当に面白いと思いますね。エフェソの信徒への手紙の3章の20節、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方、これが私たちの天の父です。はるかに超えて叶えることのできるお方だから、そのお方を本当に待ち望みながら、求めるものとしてふさわしい求めができるように、求めるものとしてふさわしい姿に本当に整えられたり変えられたり導かれていきながら求め続けます。このようにあなた方のうち二人のものが心を合わせて求め続けるなら、心を合わせてと言ってですね、この心を合わせてには本当に深い意味があるわけです。本当に神様に導かれて、私たちは初めて一つ思いになれるわけですから、あまり自分にとってですね、利害関係もない事柄ではですね、私たちは簡単に同意することもできるわけですね。でも本当に自分の生活や、あるいは自分の生き方や、いろいろなことが深く関わった事柄で一致していく、いろいろなことも自分にはあるのに一致していく、これは神様の技です。そのようにしてキリストに導かれたり養われたり、また先ほどのヤコブとヨハネのようにこう叱られてですね、何も分かってないと言って 自分の考えを捨てたり改めたりしながら、そうして一致して求めていくならば、自分が求めるところ、また思うところをはるかに超えて叶えてください。そのお方を待つです。これは、私たちが本当の意味で、神様を信ずる信仰から信仰へ進んだならば、大変な喜びや楽しみにあふれていることと思います。待つ喜び。待つ喜び。自分の願いに固くこだわる人は、自分の願いしか見つめていませんから、この願いがどう実現するかで、いつでも心を煩わせてしまうことと思います。でもそうではなくて、本当に神様の御心を求めながら祈るならば、待つ喜びです。待てと言われたところまで行って待つ喜びです。記者を待つことに例えるとこのことがよくわかると思います。この間私は青森まで参りましたが、青森に行こうとするときに電車に乗って行かなければなりません。ここにいてその電車をいくら待っていても電車はやってきません。まず駅まで行って、しかも駅のホームまで行って、その汽車がその電車がやってくるホームまで行って待ちます。でもなかなかその電車が来ないとして、本当に待ちくたびれるようなこともあるかもしれないけれども、気を取り出しながら待ち続けて、向こうの方から電車が近づいたという音が聞こえたならば、それで喜びます。はるか遠くの方だかもしれないけれども、その電車の顔が見えたら喜びます。このように待ちます。そして実際私たちが信仰においてすでに確認していることはですね、もうすでにイエス・キリストにおいて神様の顔を見ているということです。十字架につけられた一人子であるイエス・キリストが、復活なさったイエス・キリストが、私たちに本当に神を表してくださったということです。誰も神を見た者はいないけれども、今や私たちはイエス・キリストにおいて神を見たということ。イエス・キリストを知り続けながら祈る人々は、本当にこのお方が私のためにしてくださったことは何だったのか、示してくださったことは何だったのか、それを改めて噛みしめながら、それによって本当に養われながら、力をいただきながら祈り続けます。そうすれば、どんな願い事であれです、どんな願い事であれ、私たちにもいろいろな願いがあります。これがあります、あれがあります。だけどもイエス様が教えてくださった通りです。いろんなことが思い煩いの種です。こっちもあっちも、本当に。このことが解決しないでどうしてこんなことを願えようかと。このことが片付かないでどうしてこのことに力を注げようか。このようなもので私たちはいつもこう生活が満たされています。だけどもです。だけども。いろんな願いがあって、あるんだけども。その中で、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのものを与えられる。こういうふうにして与えられるということです。願わなくてもいいことのであったならば、そういう願いはどっかにこう吹っ飛んでしまうということです。ヤコブとヨハネもですね、お母さんと一緒にイエス様のところにお願いに行ったからにはですね、よっぽど思い詰めていったはずなんですね。このイエス様が本当に王座につくときに、何とかして右と左につきたいもんだと本当に思い詰めてですね、こう言ったと思うんです。だけどもイエス様から、何を求めているかあなたは分かっていない。もうその一言でそんな願いはどうでもよく吹っ飛んでしまいます。こういうふうにして、どんな願い事であれです。私たちの天の父が 叶えてくださる。少し駆け足で丁寧に見ましたが、18章の19節の御言葉が意味していることをよく本当に覚えていただきたいと思います。私たちの教会はなかなか教会に集まることが叶いません。終日の祈祷会は本当に今まで2人、3人、4人、まあ、最近は5人だったりですね。朝夕の祈祷会ずっと続けていますが、そのような仕方でずっと続けてまいりました。だけどもある時期から祈りの課題をまたそこで学んだ御言葉をインターネットなど、メールなどを通じて分かち合ってですね、そしてそれぞれの場で祈るように進んでおります。まあ、これはもう 4,5 年続けていますでしょうか。でもやはりこれはこれで本当に大きな意味があることと思います。改めてその場所であなた方のうち2人が心を合わせて祈るなら、あなた方のうち2人がここで心を合わせて祈るなら、これは教会の祈りだということです。そしてその中でその祈りが先ほど申し上げたようにですね、お一人お一人には自分のいろいろな課題があり、願いがあり、生活があると思います。だけどもその生活のことに引きずられてしまったならば、生活と神様を信ずる信仰がこう分かれてしまいます。分かれてしまう。生活がいろいろあって、そして神様を信ずる時があって、神様を礼拝する時があって、そしてまた生活の中に行っていろいろこう揉まれて、でもそこからこう離れて神様を礼拝したり神様に祈ったり、このひとときを味わう。ある人がですね、こう言ったことがあります。私は否定しませんでしたが、教会はお風呂に来るようなものだとおっしゃってください。お風呂に来るようなもの、この世の垢をですね、教会で落とすんだと、まあ、本当にさっぱりすると、まあ、これは否定すべくもありませんけれども、でもそこでとどまってはならぬということ。垢を落とすだけではなくて、内側から本当に成長しなくてはならない、養われなくてはならない、そして実を結ばなくてはならない。しかもそれを地上でです。この世の生活を離れてどこかにですね、観光旅行にでも行くように、あるいはこうリトリートにでも行くように教会に行くのではありません。この地上で祈る。いろいろなことがこう渦巻いている地上で祈る。また地上で生きていきます。でも二人の者が心を合わせて祈っていくときにはですね、あれも重要だ、これも重要だ、でも頭の中がこう本当に混乱するようになっているけれども、神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのものを与えられる。こういうふうに祈りの秩序が整ってくるということです。気がついてみると、待つべき場所で祈って待っているとですね、このことが何としても解決してほしいと思ってですね、今か今かと、このことがどういうふうに展開するかと、そこに目が行っていてですね、他のところには目が行かないものも改めてキリストに導かれ、キリストに教えられながら祈っていると、いやそうじゃないと、神の国と神の義なんだと言って、この視点がずれてですね、そこに目を注ぎながら、汽車を待つときもそうですね、空を見てて、ああこの後雨が降るだろうか、この後雷だろうか、どうなるだろうか、そのような心配をしていてもですね、やってくる電車の顔は見えないんですね。雨が降ろうが風が吹こうが、見るべき方向を見てですね、どうなんだ、こう目を注いでこそ、向こうの方に小さな点のようであってもですね、あ、来たと、こう喜べるわけですから。で、このようにしていると、気がついてみると、今まで曇りで、本当に雷も落ちそうで心配だった空も晴れているということもあるわけです。20節の御言葉を学びます。18章の20節はこうです。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。この20節の御言葉の前には、なぜならという言葉が実は入っています。なぜなら。理由です。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、 私の天の父はそれを叶えてくださる。なぜなら、というのは、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。本当に、そのような祈りを続けることに私たちは弱さも覚えるし、またそのようなことに、まあ時にはですね、疲れてしまったり、もう手を抜きたくなったりですね、まあ何の意味があるだろうかと本当に疑いたくなったり、そういうこともあるかもしれません。でも、二人または三人が私の名によってそこに集まっているならば、私がその中にいて、すべてを導くということです。キリストの名に本当に望みをかけて、キリストに本当に望みをかけて、あるいはキリストに頼って、キリストに導いていただいて、二人三人が集まるならば、最初は何を祈っていいかもわからなかったり、また祈り続けることが喜びだと言われても何も嬉しいことがないように思われるようなこともあるかもしれないけれども、でもその中に私がいるから必ず天の父が叶えてくださるところまでちゃんと導くということです。でもここで大事なのは私の名によってです。キリストの名によってです。私たちの祈りは人間的な努力ではありません。恵みであります。救いの恵みの最たるものであります。キリストによって救われたから、キリストの名によって祈るものとされています。祈りが何であるかを味わうときに、私たちは自分の救いが何であるかをこの地上で味わいます。これが祈りです。祈りそのものがすでに答えです。祈れないということ自体が実は私たちが救いの道からそれている、あるいは救いの道を歩むことにおいて足をその場で留めている。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。何事もそうですけれども、最初から私たちは立派に全てのことをすることはできません。この祈りもまたそうであります。二人三人の者がキリストの名に望みをかけて集まったと言ってですね、すぐに全てのことが渋よく祈りが導かれ、祈りが聞かれ、祈りの中に喜びが満ち溢れるとはいかないと思います。だけども、私がその中にいるから私が保証するです。キリストです。キリストが本当におられるです。祈らないということは、この存在しておられるキリストを無視しながら歩むということ。これほど強く私たちにはっきりと私はどこにいるのかということを示しているのに、私たちがこの約束を無視して御言葉を無視して歩んでですね、信仰によって歩もうとしても実は無理です。イエス様ははっきりここで教えたわけです。二人また三人が私の名によって集まるところにいるんだと。神様どこにいるんだというふうに思えるときにも、二人また三人の者が心を合わせて祈り、そして集まるところ、ここに行ったら改めてキリストが生きておられることを発見するんだという。このような姿で歩むのがキリストの教会であります。お祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。主イエスキリストよ、 あなたの皆を褒めたたえます。キリストの名によって祈る祈りがますます豊かに教会の中に満ち溢れますように。教会はキリストが満ち満ちておられる場であると教えてくださいました。どうぞ主よ、キリストが私たちの間に、また私たちのうちに、また私たちが歩むすべての道において満ち満ちて、本当にあなたの皆を喜ぶことが、また褒めたたえることがますます豊かにされますように。そしてそのような喜びが満ち溢れて、あなたを知らない人々も、またあなたに何の関心も寄せない人々も、何かがあなた方の間にはあるのかと関心を寄せ、またそれに対して反対する人も起きてくるでしょうが、そのような挑戦にもよく打ち勝つことができるほどに、どうぞ主の教会を祝福し強めてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌の321番を賛美します。